記事にできない金融裏話。裏話。
お互いあいつ分かってない。
感情のもつれですよね。
もうそこでどんどんもつれて、分からずやっていうふうになってしまうので、まあ、そのオーナーさんの
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは。共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの浜田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
橋本さん最近地方出張どちらに行かれました？
はい、広島に行ったんですよ。
はい。
でですね、その広島で、うん、ぜひねこれ浜田さんにもプレゼントなんですけど、
はい、
酒粕かりんとうっていうのがあるんですね。
初めて聞きました。今日持ってきてくださったみたい で、 ありがとうございます。
でこれですね、はい、広島の東広島市ってところにですね、
はい、
まあ、昔のこの黒瀬町っていうのがあるんですけど、そこにこの香木堂、香る木のお堂の堂って書いて、
はい、
香木堂っていうのがあるんですよ、
はい、
でここがですね、酒粕かりんとうっていうのをこれ作ってまして、去年の G7 広島サミット、ここでもですねプレスセンターだったかな、そういうところでもですね、振る舞われたっていう。でこの酒粕かりんとうっていうのは、47都道府県の酒蔵さんと提携して、はい、その酒粕を使ったこれかりんとうなんですね。そもそもどうやって47都道府県のリーチできたのかと、は
い、そうですよ、そうですよ、
ね、そうこれねやっぱり背景に支援してる方がいて、はい、元広島銀行で、はい、で朝日ビールにも移られて今企業支援で頑張ってらっしゃる上野秀夫さんっていうですね、はい、まあ、地元のこの経営コンサルの方がいらっしゃるんですよ、
はい、
でこの方がですね全国の地域金融機関と信用保証協会さんとかですね、はい、そういうところとこれネットワークを結んで、はい、酒蔵さんを紹介していただいて、でこの香木堂の池田久美社長、この方が全国の酒蔵を説得して、じゃあ行きましょうということで 酒粕をいただいてこれカリンと作るっていうのをやってるんですね。
交渉を重ねて出来上がったわけですか。
やっぱりですね、すべての私も酒はダメなんですけど、それでもですねお酒のやっぱ風味が、酒粕の風味がですね酒蔵によって違うんですよね。
違うんですよね。あと水も軟水硬水もあったりしますし、その土地のお米も違いますからね。
そうなんですよ。じゃあそもそも、はい、じゃあこの香木堂さんってどういう会社なんだろうってことなんですけど、池田社長ですね、旦那さんがですねこれ病気だった時に、はい、やっぱり添加物を使用しない、まあ、食事療法をしてあげたいなっていうことで、
はい、
玄米菜食カフェっていうのをですね、始めたんですね。リーマンショックの前なんですけどね、
はい、
まあ、リーマンショックがあった時にカフェ事業が打撃を受けて、まあ、このままで止まれないってことで、はい、かりんとうに打って出るんですよ、で病院とかですね、そういう薬局とかでも結構引き合いがあるっていうですね、ここが広島の東広島市のこの黒瀬町ってところにカフェアルターナっていうですね、
はい、
まあ、今カフェもやってるんですよ。
行かれました？
これまたおしゃれでですね、ブルーのテントが敷かれてて、
はい、
なんか南フランスですかここはみたいなですね、
素敵、
おしゃれなところで、そこもぜひですね行っていただきたいなと。でここがまたねちゃんとね増収増益でいい経営してるんですよ、
ちゃんと黒字経営、
で地元金融機関がお金貸したいみたいなですね、いい経営してるんで、やっぱりちゃんといい経営して、いいセンスをしてちゃんとやっぱりビジネスしようと、
地元にも貢献されてるし、
ね、はい、
いやぜひ味わってみてください。
お賞味ください。
香木堂の酒粕かりんとうご紹介いただきました、
はい、
さて今回のゲストですが、前回に引き続きソーファン取締役 CSO の手栗圭介さんです。
はい、前回はですね、そのソーファの立ち上げ、その前の銀行員時代からの思いですよね、こういうのをですね語っていただいたんですけれども、今回はじゃあその事業承継問題をなぜ難しいのか、もしくはそこをですね突破する秘訣というか、そのあたりをですねじっくりと伺っていきたいと思います。
後ほどじっくりとお話を伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
私が見てきた鹿児島経済。
ということは橋本さん、鹿児島に取材に行かれてきた、行かれたんですね。
鹿児島にちょっと行ってきたんですね。
はい、
で鹿児島はですね、今年の5月に地元のこの百貨店なんですけど、山形屋っていうですね、百貨店があるんですよ。
老舗百貨店。
老舗百貨店なんですけど、これ私的整理って言いまして、銀行団。一般債権者じゃなくて、銀行団だけで、ちょっとこれ債務を整理していきましょうと。まあ、これからどうしていくかと。倒産じゃないですね。法的なこれ倒産ではなくて。
よく事業再生 ADR とかありますよね。
そうです。そうです。で、これもいろいろあるんですけど、深掘りしたものになると、じゃあ借金を一部棒引きしましょうとかですね。そういうのあるんですよ。債権放棄っていうのはあるんですけど、ここはそうじゃないんですね。ここそうじゃなくて、あんまりまだ深掘りしてないんですよね。その債権カットとかですね。で、なんですけど、やっぱここもですね、人口減少とか、地方の百貨店ってなかなか厳しくて、で、なかなかこれ難しいなってなってるんですけど、でそこを、まあ、その最初この取材に行ったんですけど、それだけじゃなくてですね、鹿児島といえばですね、町のそのランドマークになってるですね、城山ホテル鹿児島っていうのがあるんですね。で、西南戦争で西郷隆盛が立てこもった城山のところでですね、
由緒ある
穴蔵があったりする。そこの、これは地元の名士の方が、このホテルの創業権になってるんですけどね。で、ここもですね、経営がなかなか芳しくないと。で、行ってみると、そのタクシーがですね、来ないんですよ。まあ、少なくとも30分待ちぐらいなんですよ。で、例えば結婚式とか宴会とかありますでしょ、会合ね、結構パーティーとか、その時にもう30分から1時間ぐらい待つわけですよ。で、そのタクシーがまず人手不足、で城山ってこれ、まあ、読んで字のごとく城の山ですから、山の上にあるんですね。 山っていうかちょっとしたあれの上にあるんですけど、そこにタクシーさんが来てもですね、その山を降りた天文館っていうのですね、まあ、この繁華街があるんですけど、
白熊
で有名な、これ近場なんですよね。なので、せっかくその城山のこのホテルで乗車したお客さんが、すぐ降りるみたいなですね。で、そんなところにやっぱり人を送りたくないってことで、タクシーの方がそもそもつけないんですよね、ホテルに。
でも利用者は駅から遠いからタクシー使わなくてはいけない。
そうなんですよ。だから、ね、レンタカーとか自家用車で来るならまだいいんですけど、タクシーってことがなかなか使えないってなってくると、そうなってくるとですね、奥様の需要ですね、例えばランチだとかカフェに行こうみたいなですね、そういう需要がこれ厳しくなってくると。で、折しも市電沿い、路面電車ですね、鹿児島の路面電車沿いにシラトンができてるんですよね。
アクセスのいいところ、
そうなんですよ。で、新しいのシラトンができて、奥様マダムがそのここでランチしたりカフェしたりってことになってて、その需要も取られてしまってると。
深刻ですね。
これも深刻で、もう一つあるのが、鹿児島サンロイヤルホテルっていうですね、鹿児島市と鹿児島県が出資してる、サンセグが運営してるですね、ホテルがあるんですね。
第三セクターが入ってるんですか。
で、ここもやっぱり観光需要がインバウンド部含めて、鹿児島まで、浸透しきってないんですよね。で、それでこのサンロイヤルホテルも移転計画が出てるんですけど、なかなかこれ金融機関のファイナンスがつくのかとか、で、この跡地になんかサッカースタジアム作るかとかって今議論してるんですけど、これもなかなか県の方もですね、財政もなかなか厳しい中で、このもうまくいくのかどうか、で、銀行団もこれに対してお金出せるのかっていうのが、にわかに問題になってきてるなと。で、これ、あと、リネンサービスっていうかですね、そのシーツとか、布団カバーとかありますね。そういう、布団掛け布団とか。
スタッフ大丈夫ですか？
これをね、洗濯する方々が人手不足で回らなくなってる。だから、そのホテルの稼働率を上げようにも上げられないんですよね。で、これがですね、人手不足問題っていうのが巡りに巡って、なかなかこれ悪影響を及ぼしてるなと。これもやっぱり街が寂れていくというかですね、ちょっと寂しいなという感じだったんですね。一方ですね、ちょっとこれ鹿児島ではやっぱりちょっと人手不足とは全く真逆の現象が起きてる場所がありまして。
どこでしょう？
馬毛島って知ってますか？
馬に毛という毛に島ですね。
そう、これね、種子島の、すぐ隣の西側にあるんですけど、これは無人島だったんですよ。これ吸ったもんだしたんですけど。
何が起きてるんですか今？
無人島だったんですが、地元の、まあ、方がですね、そこを自分の土地をどんどんこれ買い取って、私有地化してどんどん、それをですね、まあ、将来このいわゆる自衛隊のこれ訓練施設になるんじゃないかっていうことで高く売ろうっていうふうにしてた人がいるんですよ。で、そこが結構これ大きな問題になってて、だったんですが、これ国が ここにですね、自衛隊の訓練施設を作ることになったんです。ついに
着工決まったんですね。
今もうやってるんですね、はい、でここに4000人の町ができるんですよ。無人島に
ゼロから4000ですか。
ここね、まさにあの長崎のリアル軍艦島みたいのがですね、できるんですよ。これから
環境を整えていかないきゃいけないですね。
これ4000人の町ができるってことは、病院もできるし、はい、いやともするとこれ学校もできるんじゃないかと、はい、で対岸の種子島はですね、種子島のあのロケットのね、打ち上げとかあるじゃないですか、はい、あのロケットのあれを見に行くロケット観光とか、あとね、いい波が来るんでサーファーが鹿児島でサーフィンするらしいんですけど、今もホテルだ民宿だっていうのはこの工事の関係者のあれでみんな埋まっちゃっててですね、はい、観光行けないと。民家もですね、もう月なんか80万円の家賃で借り上げちゃったりしてて、建設会社が月で、でもすごい、もうすごいことになってバブルが起きてるんですよ。
変わってきてるんですね、種子島が。
でこれ馬毛島はですね、はい、いわゆるこの大型の船が、つけるようなこの港もないので、漁船が行ったり来たりなんですよね、でこの漁船が行ったり来たりに、1回あたりいくらっていうお金を払いながら資材、建設資材をどんどんどんどん種子島から輸送してるんですよ、よって種子島の漁師の方々もですね、なかなか漁やってんのかな、やってないんじゃないかなみたいな感じになってて、建設会社は来てるから景気はいいんですけど、まあちょっと経済がいろいろ動いてるなと、でこれがですねまた跳ね返る形で、鹿児島市のこの本島の方に海に面したところにですね、県が新総合体育館の事業っていうのをこれ313億円でやろうっていう計画があるんですが、
影響来てますか。
これ影響来てます。つまりあの建設会社、建設作業員が、馬毛島に行っちゃってますから、まず工期が延長しちゃうんで313億円では足りないと。
人手不足だし、
これちゃんとその落札する事業者いるんかっていうのがですね、にわかにこれ鹿児島県の問題になっていて、あこれやっぱり人手不足問題があり、もしくはこういう基地問題があってですね、あのこの離発着訓練するっていうのは、岩国基地の米軍がですね、まあ、硫黄島でやってたんですけど、硫黄島遠いんですよね、なので馬毛島でやろうっていうことで、離発着訓練をこれからやろうっていうことで、そもそもこの馬毛島の完成も2030年の3月に遅れちゃってるんですよね。これもやっぱり人手不足で、馬毛島さえ人手不足で工期が遅れてる。で鹿児島では新総合体育館が、できるのかどうかみたいな、これがちょっと今鹿児島で起きてる人手不足問題が巡りに巡ってるという状況でした。
今回は私が見てきた鹿児島経済ということで、橋本さんに鹿児島の今を解説していただきました。この後はゲスト手栗圭介さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは前回に続きまして、ソーファン取締役 CSO の手栗圭介さんです。手栗さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回ですね、そのソーファンという会社を、その作るに至った思いとかですね、でソーファンのビジネスモデルとかお伺いしたんですけど、今回はその事業承継問題っていうものがの現場でやっぱり何が起きてるのかとか、そのなんかちょっとリアルなところ、そして、これをですね、解決していく、でその事業承継だけじゃなくて、この事業を引き継いだ後うまくその経営していく秘訣とかですね、そのあたりのこのリアルな事例とかですね、そういうのちょっといろいろお伺いしていきたいんですよね。でまずその事業承継問題では、 M&A の仲介業者とか M&A とかありますでしょう。でこれね、なぜうまくいかないのかとっていうのがあるんですけど、手栗さんから見てどうして M&A のっていうのがなんかうまくこうやって広がっていかないのか、そのあたりの問題意識ってどうお持ちですか。
まずその家業として創業者さんが始められて、一定規模までなってきたんですけど、やっぱり家業は家業っていう状況で、であの比較的小さいね規模の会社が多いので、その方々を、うまく引き継いでいける会社なんてなかなかないと思うんですよね。
どっかの会社に買ってもらうわけですからね。
そうですね、多いのはちょっと規模の大きい同業者が買うっていう、
あるでしょうね、
のが一番多いというか、買う側の理屈で、買って自分たちのために買うんだというパターンばっかりなので、事業承継っていうか、買収っていう感じ。
事業承継っていうのは、じゃあその創業の理念だとか、思いだとか、そういうものは知った、ちょっとある意味知ったことかっていうか、買う側の論理で全てそこは、蹂躙されるとちょっと言い方あれだけど、塗り替えられるのが当然の まあ、経済行動であるということですね。
そうですね、もうセオリーがやっぱりもうそうなっているので、うんうん、シナジーは何ですかっていう話にすぐやっぱなりますけれども。
なるほどですね、
まあ、当然あの経営のヘッドオフィスは本部で統括できるんで、はい、ここのコストが減りますとかですね、
うん、あんたたちいりませんみたいな、
とか仕入れ先は共通ができるのであの仕入れ値が下がりますとかですね、
ここ切ってくださいみたいな、なるほど、
まあ、あのこっちの先にあの物を売ってるんだったら、はい、こっちの物を売るメンバーにそっちは辞めちゃって、うん、こっちに来た方が一人当たりの利益が増えるから、うん、こっちの物を売りなさいとかですね。
あ、そういうのは、まあ、そういうのが、まあ、当然働きますよね、
まあ、それは当然だという世界だと思います、
うん、なるほど。同業者が買う感じだと、まあ、そういうのが起こりやすいですよね。
そうするとこう、ね、継がれる方は、うん、あのたまったもんじゃないっていうかですね、あの占領統治みたいな感じですよね、まあ、
そうですよね、
はい、植民地みたいな感じになってしまって、うん、で意思決定もやっぱり遅れるし、うん、自分たちが良かった、はい、まあ、なんか数字には出てないですけれども、うん、お客さんから支持されていたとかの従業員さん方がですね、うん、あの生き生きと働けていた理由みたいなものも、はい、うん、やっぱりあの気づかないままになくなっていってしまったりとかしてですね、
なるほど、
なかなかそれが失敗している、
なかなかあの 言いにくいでしょうけど、事業承継をやっていくときに、じゃあ不相ファンが、買ってきますよと、で経営者の方を送り込んでちゃんとその承継してもらいますというときに、なかなか抵抗とか妨害とかその辺もあると思うんですよ、つまり取り巻きっていうんですかね、創業者の例えばその顧問とか税理士とか、なんかコンサルとか、従前からいたりするじゃないですか。そういう人たちってどういう、なんか自分たち切られるんじゃないかとかって思ったりするんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。まあ実際、まあ本当に多いと思います。M&A って、本当この会社の最後の方の打ち上げ花火みたいなでっかいイベントですし、はい、多額のお金も動くので、自分がね、良かれと思ってみんな言ってることであっても、はい、あのやっぱこうみんなのポジションでいろんなこと言うので、う
ん、自分が切られるんじゃないかみたいな、
そうですね、
なるほど、
まあ、そういうのはまあ正直あると思いますね。
あ、これ実際ソファンの社長の吉川さんは京都の建設会社の三崎っていう会社を継ぎ、同じ創業メンバーの平井さんという方はソブっていう会社をですね、はい、これ継いだわけですけれども、はい、継ぎ方のパターンって何かあるんですか。
最初の1社目と2社目だったので、はい、まあ、我々も最初だったんで、はい、まずまあ吉川はもう本当に社長ですって行く前からもう株をもう全部買ってしまって、う
ん、あ、最初にじゃあ株を全部買ったんですね。
そうですそうです、はい、でその後で着任をしています。
なるほど、
はい、で平井の場合は後継者候補みたいな感じでですね、はい、まあ、従来型というか株は、ま、前のオーナーさんが持ったまま で事業承継含みで中に入って、うん、まあ、結局まあ最後に株を譲っていただいたっていう2パターンで、あ、まあ、ある意味ちょっとどう違うのか、
あ、
まあ、やってみようと。
どうパターン違ったんですか。
もうまずやっぱり意思決定のスピードは全く違いますし、うん、あとはその経営者として本当にいいと思っていることをやりたいことっていうのと、はい、まあ、まあ先代さんがいいと思っていることがやっぱりちょっとずれたりとかすると一気にそこで止まってしまうっていうかですね、
はい、そうですね、
はい、そういうことが起こって、結局改革のスピードが全然違う。
そういうことなんですか。
ことにはなりましたですね。
従業員も結構どっち向いていいんだろうみたいな感じ。
そうだ、なります、
なっちゃいますよね、はい、
そうですね。
そういうことになるんですかね。
我々の結論としてはやっぱり最初に株を承継させていただいて、でも退任もまあいつまでにしていただくっていうことを決めて、まあ、ゴールともう本当にあのなんていうんですか、選択肢をもう排除してからやり始めるという、
やっぱりこれ区切ってやっぱりやっていくってことは重要だと思いますね。
重要だと思いますね、はい、
で事業承継とあと事業を、承継した後にうまく回していくっていうことがあると思うんですね、
はい、
事業をうまく回していくその秘訣っていうか、そのあたりのなんかございますか、まあ、
中小企業なので、はい、大企業と違って経営者がその、うん、もう本当に体の隅々まで、
うん、
まあ、会社の隅々まで、ですね、
分かってますよね。
分かってないといけないんですけれども、そこをやっぱりこうちゃんと自覚をしてやっていくっていうことと、 あと事業承継をうまくやるポイントとしては、全あの経営者さんと後継者の感情の問題にどうしても
なりますよね。
なりますんで。
なりますよね。
はい。それがやっぱりあの事業承継が、あの、うまくいくかどうかの一番、まあ、重要なポイントっていうかですね。
は
あ、まあ、そこにはやっぱり従業員の信望を得れているかとか、うん、事業のことをちゃんと理解をしているかとか、うん、事業推進能力があるかとかっていうのは見ている立場でもありますし、逆にこう小離れができないぐらい愛しているこう創業者さんだったりもするので、うん、はいはい、そのあたりのこう実態としてですね、あの重要な事業の部分と、うん、あと感情のどうしようもないような部分っていうのがこう絡み合っているのが まあ、事業承継みたいな感じじゃないかなと思います。
いや、この勘定の部分って時間かかりそうですけどね、
かかりますよ、
ほぐすのに。
いや、だからそこはあれですよね、もう株ですっぱりになっちゃえばあれなんですけど、ただね、おっしゃったように創業家の方が、創業者の方が、まあ、ちょっと未練がましいというか、なかなか口出ししたくなるみたいな、そこはなかなかね、ちょっとご遠慮願うっていうか、後継者の方はしていかなきゃいけないっていう、
ね。そうですね。で、そこでまあ我々がこう、うまくやっていけるんじゃないかと思ってる部分っていうのは、うん、そもそもそのオーナー様は、ソーファンに共感をして、
そうですね。
ソーファンについてほしいっていう。
そうですよね。
はい、で後継者の方々も、ソーファンに共感して、ソーファンと一緒にやりたいと思っている方々なので、うん、そこと、三角形は絶対、成立するはずだと思っていてですね。
はいはいはいはい。
はい。なので、点でおかしいことには絶対ならない。ソーファンとオーナーさんっていう関係と、
はい、
まあ、その三角形になってるんですよね。
そうですね。
で、後継者と、まあ、先代経営者さんっていうのは、
はい、
お互い、お前は分かってねえって思ってるところが、
まあ、初めましての世界
だから、あったりとかですね。
始まりますよね。
はい、はい、お互い気づいてない部分とか、
うん、
対面では言えないものとかっていうのがあるので、
あ、なるほど。
で、我々はオーナーさんのガス抜きもしますし、うん、逆に後継者は実はこう思っているんだと思うとかですね。じゃあどういうところが、まあ、やってもらったらいいんだとか、そういう話もしますし、場合によっては、いや、とは言っても、いつか、やっぱエイヤーで、70点、60点から、全部丸投げで任さないと、いつまで経ってもできないっていうことなんだから、はい、まあ、それは最初に約束したんだし、ちょっとそこは我慢して、ちょっと見守ってくださいよっていうようなお話をしたりとか、こんなことは、後継者からは当然できないんですよね。
よね、うん、
で、後継者には、分からずやって思ってるかもしんないけど、うん、まあ、こういう愛のある、今まで事業を作ってきた部分っていうのを本質的にあなたは理解できてるんかっていうのが向こうには伝わってないと、で、まあ、こっちから見ても社長業みたいなことであって、まあ、従業員とは喋ってるって言ってるけれども、
はい、
現場まで出てって一緒に手を動かしてないから、まあ、社長のところには要は会議室で面談して、なんか自分たちのこと分かってるって思ってるかもしれないけど、
はい、
あの人全然現場に来ないから結構会社のこと分かってないじゃないかって従業員は思ってるけど、旧オーナーには言ってるけど信頼表者には言ってないとかですね、
うん、
そういうのがこう全体を見るとですね、すごい客観的にこう見えるんで、それが二人同士でやるとお互いあいつは分かってないって
感情のもつれですよね。
もうそこでどんどんもつれて分からずやっていう風になってしまうので、まあ、そのオーナーさんの小離れできない思いとかっていうのもいかに今まで苦労されてきたかっていうリスペクトをもっと持たないといけないんだっていうようなことをですね。
いやー、確かに今手栗さんおっしゃったことは、私もその地方取材してて、このこういう事業承継の問題も取材することもあるんですけど、まあまああって、同じ親族でも意外に心の本当の葛藤のところを話せてないっていうケースは親族でもあるんですよね。
複雑に入り組んでます
ね。あるんですよ。これがですね、結構その事業承継問題をものすごい複雑にしちゃってるっていうのがあって、だから外部から後継者連れてきたら、なおのことを初めましての世界から始まって、株を、ソーファンが株を買って私は経営者として送り込まれましたと。以上よろしくお願いします。それだけじゃやっぱりうまくいかなくて、やっぱり従業員はどう思ってるのか。で、その創業者の、やっぱり、まあ、おかしなところはちょっとあれだけども、やっぱりそこの本質的に、ただね、なんか事業を継いで、俺経営者としてちょっと腕見せてやるぜっていうぐらいの後継者の存念でいくと、ちょっとこれはとんだ勘違いするみたいな。
事業承継って、
はい、
まあ、基本的に人生にお互い一回しかやらないこと、
おっしゃる通り。
再現性なんて求めるなんて誰も考えてなかったと思うんですけど、
そうですね、
我々はもう14社も承継させていただいて、うん、いろんなケースを見てきていますし、うん、自分たちも経営をみんなやってる集団なので、うん、やったことない人に言われても、お前は分かんないだろって絶対どっかで思ってしまうところは、いや、自分たちやってきてこうなんだっていう体験談を交えてお互いに喋れるっていうのが我々の強みだと思いますし、まあ、基本的にこういうスタンスでことに当たらないといけないよとか、まず着任したら基本的な方としては、こういうことをやっていかないと自分でできてるかできないか、
はい、
判断する物差しがなくなってしまうので、うん、そういうものもノウハウとして僕らは持っています。
これつまり
よくあるのが、うん、すみません、よくあるのが、うん、後継者と、
はい、
まあ、我々が入ってないようなケースで、
ね、
まあ、先代さんから事業承継、後継者がしました、
うん、はい、
でそこのアドバイザーとして事業承継のサポートする人を連れてきました、
うん、
ってなったら、うん、まあ、見た目三角形になるんですけど、
なりますよね、
なんですけど我々と違って、うん、我々はその方々から 株を買い取って、
株を持ってますね。
はい、我々が送り込んでるっていう関係がないと、うんうん、あいつは誰だと。
なんでそんな偉そうなこと言うんだと。
どっちの味方なんだみたいなですね。
なるほど。
あいつは、ね、あいつ排除しろと。
ああ、中学校で。中立的じゃないじゃないか、
ま
あ。
下手すると、その仙台さんも仙台さんで同じような立場の人を引っ張っていて、あの1対1の戦いが2対2の戦いになるとかですね。
プロレスみたいになってくる
んですよ。そういうのはよく聞くケースではありますね。
失敗したら、ソファンでさえこれが傷つくんです
よ。そうなんですよ。うん、はい。
そんなことはあっちゃいけないんですと。
はい。
うん、であなたも後継者いないんでしょと。はい。やっぱり言うべきことは言えるっていうのが、株を持ってる強みであって。
はい、そうですね。
うん、はい。で、あと、後継者の方は、まあ、株を持ってないけれども、相場にそれ選抜されていく。じゃあ、その、後継者の方を、選抜するときも、継ぐ思いっていうか、その辺のなんか人間性っていうか、そこやっぱり見てるんですか？
いや、もう、ものすごい見ます。
そうですよね。
そうですね。
これ見ないと、
そうですね。
なんか企業を一つの機械みたいな装置みたいに考えて、うん、教科書でこう書いてありましたみたいな感じでこれやっちゃうと、これとんだ勘違いになっちゃってみたいなことがあるわけですね。
そうですね。何回も面接して。面接は。
応募ってどれぐらいあるんですか、後継者の。
応募は今までは、うん、まあ、1000。
そんなにあるんですか、
近いんじゃないかなと思いますけどね。
若い方、壮年の方だったら、ソファに別に応募するのは全然歓迎なんですか、うん、面接受けたいと。
そうですね。まあ、書類選考も当然あって。うん、で、今、30数名ぐらいですね。OK を出している方がいらっしゃるので。
じゃあ、それはプールされてるんですか？
そうです、そうです。
1000名の中から30名。
まあ、そうですね。はい。いくら優秀でも、お断りするケースはありますし、まあ、当然ね、自分たちも優秀な方を面接してるなって思ってることもよくあるんですけど。
なるほど。
はい。
今後のソファンの、事業の見通しっていうか、こういうこと、こういうのを目指していきたいみたいな、そこら辺ございますか？はい、
そうですね。うん、まあ、今年中に、はい、事業承継
20社
までさせていただきたいと思って活動しておりまして、
あとだから 6社、
そうですね、まあ、今いくつも同時進行で動いてますの で、
です、ね、
で来年には60社まで広げたいなというふうに思ってもいますし、
これ経営者がスイッチすることあるんですか？
そうです、我々に応募していただく方っていうのは、うん、まあ、零細企業って一回継いだらもう一生やるみたいな世界なんですけど、うん、そうじゃなくて次にバトンパスをできるように家業を事業にして、はいはい、でそれができたら、まあ、またもっと例えば自分がやりたい世界だったりとか、うん、人を育てるボリュームの大きい世界にチャレンジが、
はい、
我々のグループ内でそういう機会が得れますよっていうのに、
いろんな会社を
そうですそうです
体験する、はい、経営することができるんですよね。
そうですね、う
ん、
リスナーの方もね、あ、応募したいっていう方結構いらっしゃるんじゃないですか、ね、ぜ
ひ我こそはっていう方はね、
はい、
厳しいもんかもしれないけどぜひ挑戦してください。
いや、もうぜひお願いします、
うん、はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
事業承継問題っていう言葉でくくっちゃうと、なんか分かった気になるんですけど、実は分かってなくて、創業家の方もですね、継がせる技術っていうものが必要で、外部の方にですね。で、さらに、その継ぐ方もですね、おそらくその継ぐ技術っていうか、継ぐ技というか、それってやっぱりあるんじゃないのかなと。で、おっしゃるように、ソファンのようなですね、株を持っていて、絶対的な力を持ってる。これが失敗すると、ソファンでさえ傷がつくと。っていう、自分ごとの当事者。で、あるからこそですね、その発言に重みがあって、単なるアドバイザーじゃないという。ってなるんで、これうまくできたやっぱりフォーメーションであって、もうちょっとですね、これなんか後継者見つけてきたら、はい、OK みたいなですね、そういうその、後継者問題、事業承継問題、からもうちょっと我々はもうちょっとこれ真剣に考えないとですねダメだなっていうのを今回は強く思いました。はい、
今回のゲストは前回に続いてソファン取締役 CSO の手栗圭介さんでした。手栗さん2回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
トゥーマニエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集委員の橋本拓典と
濱田節子でした。次回は11月13日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。